FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの14章の28節から31節、父の元へ行くというタイトルで見ていきます。今日主の言葉を聞いていきましょう。 FBS では一般のクリスチャンがイエスの弟子として成長し、イエスの弟子を作り、また御言葉を通して全ての良い働きのために十分に整えられた人たちとなっていくのが目的です。弟子とはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになってきている人たちです。続けて読んで書いて分かち合って聞いてください。 FBS のとってもシンプルな組織的な聖書の学び方です。また今日始まる前に心を準備して主の言葉を聞くようにお勧めします。神様は私たちと愛の関係を追い求めてくれています。イエスが私たちのうちに宿ってくれて、私たちがイエスを愛していると、また戒めを守っていると、私たちのうちに宿ってくれるというふうに約束してくれました。これは本当に素晴らしい約束です。神様の言葉を今日学んでいく中で覚えておいてください。私たちに聖書を与えてくれたイエスが私たちのうちに住んでくださると約束してくれました。一緒に祈りましょう。神様、今日私たちに語ってください。あなたの御言葉を通して私たちがもっとあなたの内在する命を体験できるように助けてください。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。ヨハネ14章のこの最後の4節というのはヨハネ14章の、要約のような、ものとなっています。イエスがここまで話してきたことをうまくまとめてくれています。28節と29節、私は去っていくが、あなた方のところに戻ってくると私が言ったのをあなた方は聞きました。私を愛しているなら、私が父のもとに行くことをあなた方は喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。今私はそれが起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時、あなた方が信じるためです。イエス様はまた弟子たちに去っていくけど戻ってくるということを伝えました。イエスが言ったのは、彼らを愛しているから、彼らがイエスが父のもとに行くのを喜んでくれるということを知っていたから。イエスは自分がいるべき父の栄光のと力と権威のところに行く。イエスは自分の力、権威、栄光を人間となるために据え置いた。イエスは父の身元に行き、父が自分よりも偉大だということを言っています。人間のイエスが力と神としての権威を置き、蔑まれた位置に使える人として来ていた。でもその間、父はずっとその権威と力と栄光を持ち続けてくれていた。だから父が私よりも偉大な方というふうにイエスが言っている。このヨハネ14章の28節の父は私よりも偉大な方だからというフレーズは分かりにくいと思う人もいます。もう少しはっきりさせるために、この、セクションの一番最後でここをもうちょっと説明していきます。イエスは29節で弟子たちに、今私はそれが起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時、あなた方が信じるためですというふうに言います。イエスが弟子たちにこのように言っていなかったら、父のもとに行くと教えていなかったら、弟子たちは困惑していたでしょう。イエスがいなくなってしまったと思ってしまうのを分かりますよね。でもイエスがここではっきり、この後どのようなことが起こるかを説明しました。父の身元に行く というふうに教えていた。それが起こったとき、彼らが理解し信じることができるためにイエスはこのように話しました。30節、私はもうあなた方に多くは話しません。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることができません。イエスは自分が十字架で殺され苦しめられる時がもう来ているのを知っていました。サタンがもうユダのことを支配し、イエスが十字架につけられて死ぬことが自分の勝利だとサタンは思っていた。でもこのサタンの計画は失敗に終わります。サタンにはイエスを支配し、敗北させるものは何一つなかった。イエスは十字架で信じる人すべてを罪と死から自由にしてくれて死を克服しました。31節、それは私が父を愛していて父が命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい。さあ、ここから行くのです。何回も指摘してきたことですけど、イエスはヨハネの福音書でほとんど毎章で父との関係について語っています。ヨハネ14章では毎回集中が父なる神にあるということを見てきました。このセクション、ね、14章のタイトル、父の家に住む、父の御心をする、父が私たちのうちに宿る聖霊を与えてくれる。父が私たちのうちに宿る。というふうに全部父が集中、フォーカスポイントとなっています。ここの28節から31節でイエスがまとめるのが、また父に集中を置いてまとめていきます。この短い4節ですけど、私が父のもとに行く。父は私よりも偉大だ。私は父を愛している。私が父の、命じたことをやるというふうにイエスはまた強調し直しています。ヨハネの福音書ではイエスが父なる神と持っている愛の関係がメインポイントです。大きなテーマです。私たちにもこのように生きてほしいからです。父は私よりも偉大だからです。ここでちょっとそのフレーズについて見ていきたいと思います。みんなの、助けになったら嬉しいです。黙想の質問。イエスが神なら、なんで父が私より偉大だというふうにイエスは言っていますか?多くの人がここで不思議があります。なんで父が私より偉大だというふうにイエスが言っているのでしょう。イエスが神であって神と同等であるなら、なんで父の方が偉大なのか。多くの人がこのことをとって、三位一体の神を否定しようと試みます。イエスは、ヨハネの10章の30節で、私と父は一つですというふうに言った言葉に、反することを言っているわけでもなく、矛盾しているわけでもないです。イエスは人間としての立場が父なる神のしもべとしてのポジションだというふうな観点から話しています。簡単にこれを説明してみたいと思います。イエスは自分が父なる神と一つで、同等だということを強調していきます。ヨハネの一章の一節では、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったというふうに言っています。ヨハネの五章の17節から18節で、イエスは彼らに答えられた、私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。そのためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っていただけではなく、神を自分の父と呼び、ご自分を神と等しくされたからである。また、ヨハネの10章の30節では、私と父とは一つです。ヨハネの福音書では、何回もイエスが人間として、父なる神に従順であり、頼っていたということを 見せてきます。ヨハネの5章の19節から20節、イエスは彼らに答えて言われた、誠に誠にあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。それは父が子を愛し、ご自分がすることをすべて子にお示しになるからです。またこれよりも大きな技を子にお示しになるので、あなた方は驚くことになります。ヨハネの12章の49節から50節、私は自分から話したのではなく、私を使わされた父ご自身が言うべきこと、話すべきことを私にお命じになられたからです。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。ですから私が話していることは、父が私に言われた通りをそのまま話しているのです。一世紀頃、グノーシス主義という人たちがいました。彼らはイエスが人間であったという、完全に 100% 人間でありだということを否定する人たちがいました。ヨハネや他の人たちが彼らについての、に対して多くの手紙を書いています。この異端的考えを潰すために、4世紀にはアリアン派という人たちが、また異端のグループなんですけど、イエスが完璧に 100% 神だと否定していた人たちもいました。正当な正しいキリスト教の教義では、イエスは完全で神であれ、あり完全に人であるというふうに信じています。では、その中でイエスが父は私よりも偉大であると言われたのはどういう意味でしょうか。これを理解するためにイエスの受肉から見ていきましょう。イエスは永遠から父と一緒にいた。でもピリピの2章の7節から8節で、イエスは人間として生まれたのに、ご自分を低くしてしもべの姿をとって人間と同じようになられた、というふうに教えています。イエスはご自分の力、地位、栄光というのを、この世の救い主としてこの世界に来るために置いていきました。自分を低くし、十字架まで従われましたというふうに教えています。ヘブルの2章の9節で、イエスは人間となって御使いよりもわずかの間低くされたというふうに教えています。そのイエスの死と苦しみによって、すべての人の代わりに死を味わったと教えています。イエスが人間としてこの地上で過ごしました。自分がもともと父と会った地位より全然低い地位でした。その状況の中で、父が自分よりも偉大であった。父は苦しみ、病、死に直面しなかった。人間として来たイエスはそれらを全部味わった。父なる神は、父の方が立場的にも偉大であり、役割的にも偉大であった。イエスは弱さと頼るという低い立場に立ち、私たち世のために死ぬ神の子羊の役割を担ってくれた。ヨハネの1章の1節から3節で見るように、イエスは初めから神としてあった。はじまりに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は、はじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。ヨハネが、ヨハネの一章の14節で、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたというふうに書いています。イエスが人間となって 来ました。でも神として洗い続けるのはやめなかった。人間の体を取り罪がなく生きました。神の性質、全知全能の神は人間の性質を取り、私たちと同じようになって生きた。神とであると同時に人であった。イエスはこの低い地位に立って、復活の後、父と持っていた共同体、同じ位置を取り戻した。最後に一言お祈りします。神様、私たちがあなたの偉大さをもっと知れるように助けてください。一緒にあなたの命を体験しながら歩んでいけるように力を与えてください。感謝してイエス・キリストの御名によって信じてお祈りします。アメン。では次回また FBS で。